ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券営業本部本店第一営業部シニアアドバイザーでいらっしゃる鈴木秀幸さんとともにお送りしてまいります。鈴木さんとお電話がつながっています。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。鈴木さん、早いもので立ち会い日数ではあと3日となりましたね。
そうです ね、もう今年もね、早かったですね、なんとなく ね、
今回鈴木さんにはですね、今年2024年のマーケットを振り返っていただいて、来年への展望についてお聞きしてまいりますけれども、まずはじめに鈴木さん、2024年日本の株式市場はどのような1年だったとご覧になってますか？
そうですね、はい、まあ、今年1989年の、高値ですか、これを35年ぶりに、まあ、更新したということで、まあ、1月はね、からスタートして始まって、1月の、ね、4日からはそれ動かなかったんですけども、はい、ずっとそこから、ね、動き始めましてね、まあ、2月に高値を1回つけたと。でそこでバブルの高値を抜いて、まあ、その後、まあ、3月ですか、初の4万円と、
はい、
うん、早かったですね。この2ヶ月で6000円以上上がってましたから、
急上昇でした
よね。まあ、その後、まあ、ちょっとあんまりいいことが続かなくて、ちょっと低調期があって、
はい、
で6月の後半ぐらいからまたすごい勢いで、一気にこう指数取引みたいな感じで、4万2000円ですか、これが7月11日、
はい、
もうここからですよね。ちょっと毎日の乱高下が非常に激しくて、もう8月5日には31,450円、ね、たったもう本当何日間、立ち会い日数で16日ぐらいですかね。
1ヶ月経ってないですもんね。
そうです。それで1万円の下げですからね。
はい、
これは大変な時があって、もうみんな我々営業マンの方もなんでっていうような感じで、もう非常に、そんなのが、まあこの時にね、まあ、信用取引のやられてる方の追加保証金ですか、
はい、
あとは、まあ、損切りだとか、これが大きく足を、引っ張ったっていうか、それで、まあ、歯車かけて、上げ下げてしまったのかなというところはありますけども。
ヒヤッとする場面でしたね。
まあ、その時はね、本当に、なんでここまで売られるのっていうような感じでしたね。
はい、
まあ、そこからはね、ちょっと、ある程度上昇して、もう8月、16日下げた翌日には1300円と、そこからまあある程度まあ戻って、で、まあ最近は3万8000円からまあ3万9000円と、まあ4万円というような間のボックスというところですかね。
はい。足元ではね、レンジ取引続いてますけれども、今年はもう本当に今、鈴木さんにお話伺っていた通り、乱高下、激しい1年でしたよね。
そうですね。だからね、上がれば、上がるときもね、下がるときも結構一方通行になるんで、
はい、
まあ、よくお客様からも、まあ、我々も、本当売ればあるよなとか、もう買えばなんでここまで下がるのみたいなのがあるんで、まあ結構昔のね、格言じゃないんですけどもね、はい、もうはまだなり、まだはもうなりと、
はい、
もういいだろうと思ってもまだ上がるし、まあもうこの辺でいいかなと思ったらまだ下がるしというようなね、ことを何回も思ったことがありますよね、こういうのはね。
なかなかこういう時って利益をもたらすことが難しい
そうなんですよね。難しいと思いますね。もう本当に1月から3月の間は非常にお客様儲かっておりましたので、まあその後やはり、この前業界誌にも載ってましたけども、
はい、
投資家の6割が利益と。いうこと、儲かってるというふうに載ってましたけど、
バブル後最高値を更新した中で6割っていうところですね。
まあでも、それでもね、やっぱり、未だに含み損を抱えてる方とか、そのまま持ち越しとかってあったと思いますけども、まあ12月に入ってね、税金対策でそういう売りはあったと思いますけれども、まあただ評価損を抱えたまま、年を越される投資家の皆様も、 多いんじゃないかなと思っておりますけどもね。
まあ、鈴木さんは長い間株式相場見てらっしゃいますけれども、このところはもういろいろネット取引でらしたり、対面でらしたり、信用取引でやる方ですとか、いろいろな取引手法がありますもんね。
そうなんですよね。だからもうね、そんな中やっぱりあれですよね、まあこれから皆さんいろんなそういう、まあ、メディアだとか、まあそういうなんて情報っていうのがね、いろいろ多く出てますから、やはりそういうものをね、皆さん、まあ投資家の皆さんはね、いろいろ自分の中でいろいろ研究して、で、自分自身で考えてやると、まあ、うまくいったりするとね、面白いし、あ、俺はこういうやり方があるんだな、みたいな、俺はこうやろうかなって、だから、みんなと違うようなね、昔の言葉じゃないですけども、人の行く裏に道ありとね、山、花の山というように、意外と、自分なりの投資手法を見つけていくことで、まあ、そういうことをね、分かっていけばまた変われるし、変わると、うまくいくし、うまくいくとまた面白くなるし、また勉強したくなりますね、そういうふうにね、やっていきたいなと思ってますけどもね、やっていただければ投資家の皆さんも面白いんじゃないかなと思ってますけどね。はい、
鈴木さん、来年もう間もなく2025年迎えるわけですが、来年はどのようにご覧になってらっしゃいますか？
まあ私、まあ、あくまでも試験としてなんですけど、来年は4万5000円をつけてくるんじゃないかなと思ってますね。
その根拠はどういうところに？
まあこれはですね、日本の、まあ、経済自体も、変わらなきゃいけないし、政治も変わらなきゃいけないし、構造改革も必要なんですけども、で、なぜここまで、日本の株式市場が史上最高値を更新できなかったっていうことがあったんですけども、それを今年更新したということは、やはり、出遅れている日本がこれから、新しい道を切り開いて進んでいかなきゃいけないんじゃないかなと、そこに対する期待を込めて、それで変わると、会社も変わるし、企業も変わるし、我々の認識も変わって、それで新しい相場4万5千円もつけるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただね、まあ、その中にはね、やっぱり地政学リスクだとか、為替リスクだとか、政治リスク、いろいろリスクはね、まあ、ありますけども、まあ、あった時にまたね、一方通行にはなりがちになるかもしれませんけれども、やはり、今年35年も高値更新しましたんで、まあ、東京市場の出遅れ感、から変われて、変わると、まあ、会社も変わる、まあ、今言った通り、変わっていって、それを期待する資金流入で4万5000円、つけていってほしいなという願望を込めて4万5000円というふうに思ってます。
なお鈴木さんといいますと、まあ、今年10月4日ですね、投資の日がありました。ラジオ日経70周年記念特別番組で立ち会い上取引経験者として出演されて、懐かしいバタチの手サインを実演していただきました。もう今年は日経平均の最高値更新から令和のブラックマンデーまで、また歴史の証人になられましたね、鈴木さん。
まあ証人というか、まあただ単にこの業界に長くいるというだけで、まあ80年代後半の、まあ、NTT から始まったようなバブルですかね、そこから2000年の、IT バブル、で、まあ、いろんな下げる場面もブラックマンデーとありましたけど、まあ、なんかこう筋目っていうのがあるので、ここから来年から2030年かけて大きく上がって、またそういう相場になって、まあそこまでね、ちょっと現役続けられるかどうかわからないですけどもね、まあそういう場にね、立ち会えたのはいいなと思ってます。
これからも機会ありましたら、経験に基づいたお話をぜひお聞かせください。
ありがとうございます。
鈴木さん、今年もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お話はフィリップ証券営業本部本店第一営業部シニアアドバイザーの鈴木秀之さんでした。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお 話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひ、フィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいります。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたしま す。今回は門倉さんにタイで導入される年金宝くじというテーマでお話を伺います。年末ジャンボ宝くじが12月21日で販売期限を迎えましたけれども、今年も高額当選者が出ている売り場では販売開始直後から長蛇の列ができていました。一般に宝くじに当たる確率はいつも非常に低い値に設定されているんですが、当選確率が低いのに一攫千金を狙って宝くじを購入する人が後を絶ちませんよね。門倉さん、これはなぜだとお考えでしょうか。
はい、宝くじを購入する人の心理はですね、行動経済学の分野で今研究が進んでいるんですけれども、人がですね、当選確率の低い宝くじを買ってしまうのは、購入する人の頭の中の当選確率と実際の当選確率が食い違っているためであることが分かっています。
はい。
で、多くの人はですね、宝くじに当選するような低い確率を主観的にこう高く見積もってしまう傾向がありまして、
はい、
でそれとは逆にですね、高い確率については主観的に低く見積もってしまう傾向があります。
はい、
で宝くじを買うときにですね、ワクワクした気持ちになってしまうのは、明確な根拠はないんですけれども、なんとなくこう当たりそうな気がするというふうに思ってしまうためです。
願望も含まれているというところありますよね。
そうですね。はい。
運よく宝くじに当選した方は実際にバラ色の人生になるんでしょうかね。
はい。これはですね、実は宝くじに当選してもしばらくするとですね、当選した人の幸福感というのはですね、なくなってしまうということが行動経済学で実証されています。
せっかく当選しても残念ですね、それは。
そうなんです。1978年にですね、アメリカのノースウェスタン大学というところが行った実験があるんですけれども、はい、22人の宝くじの高額当選者を対象に宝くじに当選したことで、どれぐらい幸福になったのかをこう質問したんですね。
はい、
で実際に参加した宝くじの当選者は平均して50万ドルの大金を勝ち取った人たちで、中には100万ドルを勝ち取った人も数に含まれていたんですけれども、
はい、
で宝くじの当選当初はすべての人が以前に比べてとても幸せになりましたというふうに回答していたんですけれども、その1年後にですね、全く同じ質問をしたところ、今度はですね、宝くじに当選した当初の幸福感、満足感というのがですね、すべてこう失われてしまっていたということです。
たったの1年でですか。
そうなんです、でなぜこういった現象が起きたのかということなんですけれども、はい、やはり人間のこう心理の中でですね、まあ、日々の生活に追われていくうちに宝くじに当たったというですね、まあ、非日常的な出来事の心理的なインパクトがですね、こうどんどん薄れてしまう、こういったことで起きます。
ああ、それが現実なんですね。
はい、
ところで宝くじといえばですね、門倉さん、その東南アジアのタイでは近々年金宝くじが導入されるということなんですが、この年金宝くじどういうような仕組みになっているんでしょうか。
はい、この年金宝くじはですね、はい、タイの財務省がまあ提唱した非常にユニークな宝くじなんですけれども、はい、毎週500万枚が発行される予定になっていまして、宝くじの価格がですね、1枚50バーツ、日本円で210円ぐらい、購入限度はですね、月に60枚まで、3000バーツで、はい、まあ、日本円で1万2600円までというふうになっています。
はい、
で宝くじのですね、当選金が最大100万バーツで420万円なんですけれども、でこれ外れてもですね、はい、購入資金は60歳を過ぎると、全額を引き出すことができる、このような仕組みになっています。
なぜ年金に宝くじをつけることにしたんでしょうか。
はい、実はですね、タイは今の日本と同じように、高齢化という現象がですね、急速にこう進んできておりまして、
はい、
2023年の末にはですね、総人口に占める60歳以上の人口の割合が、2割まで達しております。
はい、
20年前に比べますと2倍のところまで上がってきているんですけれども、
はい、
でまあ、年金を受け取る世代が急増してきているんですけれども、一方で社会保障制度の整備が遅れているので、
はい、
まあ、年金を支給するための財源がですね、こう圧倒的に不足している状態になっています。
はい、
でこの年金の財源を確保するために、まあ、国民の社交心をちょっとこう煽るような形でですね、
はい、
宝くじを買ってもらって、その売上金を年金の支給に回そうという、こういったですね、意図になっています。
はい、
でタイの年金制度は公務員向けと給与所得者向け、それから自営業者、非正規雇用者向けというようにですね、雇用形態によって3つのタイプに分かれているんですけれども、このうちですね、自営業者と非正規雇用者向けの国民貯蓄年金というものについて、
はい、
宝くじ付きの加入制度の導入が今検討されているところです。
はい、
まあ、この対象となる人数なんですけれども、約2000万人に上るというふうに見られておりまして、まあ、かなりのボリュームになっています。
そうですね。でも一方でタイではギャンブルにはまる人は多くはないんでしょうか。
はい、タイはですね、日本と違ってこうリスクを取ることを好む人が多いと言われておりまして、
はい、
ギャンブル好きな人もかなりの数に上っています。
はい、
で、まあ、いろいろなギャンブルがあるんですけれども、中でも宝くじがですね、タイの人たちにとって一番の娯楽になっていまして、老若男女問わず、まあ、全ての国民が公営ですとか市営の宝くじにはまっています。
はい、
タイで宝くじが販売されるようになったのはかなり前なんですけれども、1832年からで、
はい、
当時のタイ景気がですね、こう長期にわたって低迷していましたので、国民にお金を使ってもらおうということで、当時の国王ラマ3世がですね、中国の宝くじをですね、取り入れたというのが始まりになっています。
最後に、果たして年金宝くじうまくいくとお考えですか。
はい、個人的にはですね、ちょっと難しいのかなというふうに見ています。
はい、
国民の社交心を煽って、まあ、ギャンブルを助長する結果になるのかなというふうに懸念しております。やはりこう年金の財源を確保するにはですね、多くの経済学者が唱えているように、ある程度の増税は避けられないのかなというふうに見ています。
はい、今日も興味深いお話を伺いました。年内最後のご出演でした。門倉さん、今年もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来年もとっておきのお話を聞かせていただけるの楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
はい、来年もよろしくお願いします。
エコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。